通寺っていうのを、なんでうっちゃんは毛通寺に行きたかったのか。
ああ、そうね。そうね。以前僕が勤めてたというか、まあ修行してたところ、うん、まあ先生がいらっしゃって、まあその先生の先生が、まあ、庭園史学者、まあ庭の歴史を、
うん、
研究されてた方、
うん、
なんだけども、うん、その先生が復元を整備した庭である。
うん。まあ、それ、めっちゃ、たくさんあるんでね、その全国行かはったし、
まあそうね、
全国の研究をしてたけども。
この近くでも、例えば、浄瑠璃寺であったりとか、炎上寺、
うん。奈良の。
奈良の。
うんうん
うん、
奈良の炎上寺と京都の浄瑠璃寺。
浄瑠璃寺とか、あとその奈良の旧石庭園とか、
うん、
比較的平安町のお庭っていうものを研究対象として扱ってたっていうのもあって、毛通寺の復元整備っていうところってい
う
のを、
うんうん、
昭和の大改造、大改修っていうことで行ったお庭だっていう話は聞いてて。
うん
うん、で、まあ、ちょうど平安末期のお寺になるのかな、まあ、そこで庭も造営された部分、うん、藤原の、元平っていうかな、
うんうん、
がそのお寺を作ったんだけれども、
うん、
で、ちょうど平安時代っていうのは貴族の時代であり、
うん、
貴族の文化がすごい栄えてた時代、
うんうん、
その中で神殿造りっていう建物、貴族が住まわれてた家があって、
うん、
で、それに付随するお庭、神殿造り庭園っていうものが出来上がったわけ。
うん
うん、で、その後やねんね、その毛通寺とかっていうのは。
うん、
神殿造りの庭園、そのお庭として、多分日本で初めての庭園文化が出来上がった時代なわけね、
うん、
平安時代っていうのは。
うん、
すごく雅であり、言ったらその、まあ、宮中での、お庭に人を招いたりとか、
うん、
歌を歌ったりとか、
うん、
楽器を演奏したりとかっていう宮中のお遊びみたいな舞台になった場所である。
うん、
それがまあ神殿造り庭園、
うん、
お庭があったわけやねんけども、その文化が残ったままの、あと、それがまあお寺の中にもやっぱりそれ残ってて、毛通寺っていうお寺なんだけども、浄土式庭園という形で神殿造りの庭がちょっとまあ変化した形になって、
うん、
それが今現存するっていうところで毛通寺はすごくこう価値あるものではあるわけで、ね、
うん
うん、でそこで昔そのまあお庭の指南書っていうものがあって、うん、お庭っていうのは、うん、お庭造りすでにもう造園技法っていうのは平安時代に作られてたわけね。
うん、
それを本、一冊の本にまとめられてて、
うん、
それが、作庭記っていう本があったわけ。
うん、
まあ、
うん、
それは本当、神殿造り庭園を作るための指南書。
うんうん、
例えば、お庭を作る際にの心構え。
うん、
いろんなこう、日本には素晴らしい景色がある。
うん、
その景色を手本として、
うん、
よく、思いを巡らしなさいよとか、
うん、
あと、その依頼主であるお施主さんの意向をよく汲み取って庭を作りなさいよとか、
うん、
まあそういうところから。
僕今に通ずる、なんか大切な哲学みたいな感じだね。
実際その具体的に、例えば石、うん、なんか滝の組み方とか、
うん、
島をこういうふうに作ろうとか、
うんうん。まあそういう技術的な部分も。
そう、具体的に、ね、石の据え方みたいな含むことも含めて。
うん、
作庭記っていうのもすでにもう平安時代に作られてるわけ、
うん、
でその記述とで実際現物がマッチするっていうのは実際その現存するものとしてはないわけね、
うん、
日本には、
うん、毛通寺はそうなんじゃないの、
だから唯一あるのが毛通寺なわけ、
もう唯一なんだ、
唯一に近い状態よね、まあ他浄瑠璃寺とかもあんねんけども、
うん、
断片的な部分としてあるわけけども、うんうんうん、比較的、その作庭記に記されている内容そのまんまの状態、そのまんまの状態がそれを、
大体網羅した
ものが毛通寺 にあるわけ。
あ、じゃあ名前としてこれ、モーツー寺がその作成記に出てくるわけではないんだけど、
ない、そういうわけじゃないんだけど、
書いてあることがそのままの様式で、なんか、イメージできる状態で残ってるみたいな感じ。
そうそうそうそう。だから、言うたら作成記を証明する内容が、モーツー寺にあるみたいなところがあるのかなと。それが、その中で唯一あるのが、その、もともと神殿があります。
うん、
で、その前に、巣浜と呼ばれるような、そこで舞を踊ったりようなする広場、それが南行きになって、その下に池がある。で、池に水を引き込むための槍水っていうものがあるんだけども、それが、方角としては、東の北、東北の位置にする、やけども、その槍水っていうものっていうのが、作庭記上ではあったりとか、いろいろ記述ではあるんだけども、現存するものとしては、ほとんどない。でも、唯一見つかったのが、モーツー寺やったわけね。槍水跡っていうのが。
あったね。
それが森先生が見つけた。
うん、
それを見つけて復元させた。っていうのが、すごく偉大なことっていうか、大きいことで。で、その、さまよね、風景ってのが、やっぱすごく雅な感じのもの
である。ちなみになんで槍水は東北にあるの？
お庭を作る際、その当時の指針、
作庭記ということ？
作庭記の中で、の記述の中でもあるんだけども、方角がね、で、それぞれその、まつわる神と呼ばれるものがある。
はいはい。
玄
武とか。
そうそうそうそう。
何やったっけ、朱雀とかそうい
うやつ、ね。北に玄武、南に朱雀、で、東に青龍、西に白虎。
はいはい。
だから。
龍だからってこと？
あ、そうそうそう。だから、その、槍水が東北にあるっていうのは、その、青龍と呼ばれるところから水を引き、白虎に流していくっていう。鬼門に流していくっていう。あ、逆かな。合ってるかな。そう、そういうところが、すでにそういう方角とかも意味があって作られてるっていうか。
なんと。
ところがあって、で、実際今回、モーツー寺見させてもらった中で、
やり水、うっとりって感じ？
いや、うっとり、本当に。
うっとり。やり水、これか。
これね、これすごい難しいよね。この、このお庭って本当に、ただ池と陸地？
はい。なんか巨大な池だったよな。
なんかさ。
てか全体的にでかかったよね。
いや本当にそうで。
スケールが大きいっていうか。
で、池の中に石組みがされてあったりとか。
あった。
っていうような、本当に、もう陸地と池だけの作りなわけ。で、そんな、なんて言ったやろな、目を見張るようなものってのはないんだけれども、でもやっぱそこにすごい美しさがあって、たりとか、平安時代のお庭っていうのはこういう、すごく
シンプルだけども、何かこうやっぱり そこにいろんな風景を見たり、いろんな催しがされて、やっぱりみんなの庭というか、
そうね、池があって中島があって、言ったらそこに橋が架けられてあったり、でその池で船を浮かべて、貴族たちは遊んでたのかもしれないよねっていう。なんか昔のそういう、光景が目に浮かぶような、お庭だったなっていうのはあって。
猿沢池で、うねめ祭りってあるじゃん。
はいはいはいはい。
ちょっとなんかチャイナなイメージっていうか、不思議にこう、なんか桃源郷っぽいイメージもあるし、西遊記っぽいイメージもあるし、なんかすごい、めっちゃカラフルな、こう、竜の形した船がさ、 あの、うねめを乗せてさ、
うん、
こう、うろうろするんけど、あれみたいな雰囲気もちょっとあった。
そうね。
なんだか。
いや、でもやっぱり、うん、そもそも昔、もっと古い時代、うん、奈良時代とか飛鳥時代とかっていうのは、やっぱり、うん、そのトライしてきた文化だろうなっていうイメージがあるし、うん、お庭に関してもやっぱり大陸化の文化みたいなのは入ってるんじゃないかなとは思うけどね。
しかも通じとか、まあなんだろう、もっと、あの、その作庭期にもそういう影響はある。
いや、どうだろうね。わからない。
別になんかそういうところは書いてないんだ。
どういう
由来かっていうかさ。考え方としてそういうのが入ってるかどうかみたいな。
ああ、ちょっと僕自身まだ勉強不足かもしれないね。入ってるかもしれないかもしれないけど。
だからなんかそう、すごい総合的なこう知識が必要っていうか、交流っていうか交易がどうだったのかとか、
うん、
その文化的にはどういうものが流行ってて、やってたのかみたいなことっていうのがこう全部ね、なんか多分、入ってるものなんだろうなと思いながら、知らんことばっかやなみたいなの
もあ
った
な。
そう、それはなんかあの遠野の神楽とかの話を聞いた時にもそう思ったけどね。だからもっとなんかその例えば動物の神楽だったりとか、まあ神様の話だったりとかっていうのは知れば知るほどね、やっぱり深まるというか、
うん、
あの、リンクしていく先がたくさんあるんだなと思うと、うん、そう。あ、もっと知りたいなーっていうのはすごい、勉強したいなーみたいな気持ちにもなった。
うん、
まあでも多分人と会ってこうね、喋っていくことでもうちょっと、あの、楽しく深まるものもあるのかなって。
そうね。
結構人と出会う場所だなっていう気もしたし、あの同時代にね、今なんかこう、あの知り合える人だけじゃなくって、本とか、その資料館みたいなのもすごいたくさんあって、あの記録したり伝えるっていうことにすごくこう、あの力を入れてる地域だなっていうのは感じた
な。そうね。まあ、すごく文化度が高いっていうのを今回初めて分かったなと思うし、
うん、
まあ、文人たちが集まった場所ではあるなって思うし、こういうふうにね、貴族の文化が残ってたりとか、
うんうん、
その遠野みたいに昔からの言い伝え、
うん
ね、
うん、
説話と呼ばれるものが残ってたりとか、それを残そうとする資料館であったりとか、文化的な施設もたくさんあったし、なんかそういうことにきちっとお金を使ってやってるっていうかね。あ、もちろん花巻の宮沢賢治っていうのはもちろんなんだけどもね。
ちょっとね、宮沢賢治はね、もう幅広すぎて、もうなんかかすめただけで帰ってきちゃったって感じだな。なんか
深めることってのはちょっと難しかったっていうか、
そうね、
あの、
あれだけで多分1ヶ月ぐらいかかりそうな、こう、資料館っていうか。
いや、うん、そうね。
場所的にもね。
宮沢賢治自体がやっぱりちょっと多岐にわたるっていうところもあるんやろうな。
うん、
やっぱり科学、芸術、農業、
うん、
思想とか、もうあらゆる哲学みたいなところも含めてになってくるので。
音楽もね、あり。
でも、遠野っていうか、まあ、岩手の景色、まあ、今回車で巡った時に、車、運転しながら流れてくる景色を見てると、
うん、
あ、本当にイーハトーブというか、宮沢賢治が見た景色っていうのはこういうところだったんだろうなっていうのも思うし、こっからこういろんな童話と呼ばれるものとか物語が生まれるっていうのは、それはすごく理解できたなと思う。この景色かーっていう、ねえ、なんとまあ、この田園風景が広がるこの世界っていうのはすごくワンダーランドな感じがあったし、
そうやな、やっぱりまあなんかね、今回ちょっと残念なことがあるとすれば、ゆっくりうっちゃんがスケッチできなかったことかもしれませんね。
まあね、
また行くけどね。
そうね。
あと私の残念なことがあるとすれば、あの、もうちょっとこう、踊り、 踊りたかったね。なんかこう盆踊りのもう真っ最中の季節に行ったんだけど、ちょっとずつのこうね、なんかニアミスで、
うん、
あ、明日盆踊りあるんだけどな、ここでとか、
う
わーみたいな、なんかそういうこうちょっと、そう、民芸に触れるみたいなことはね、いっぱい触れたけど、
まあ触れたね、獅子踊りも見たし、体で
こうね、なんかやっぱしこう自分がいただいたものをちょっとこうアウトプットするみたいなところにはもう全然間に合わなかったので、そういう意味ではそう最後の獅子踊りを見れたっていうのはすごい良かったんだけど、いやーあれもだからなんか地域によってね、めっちゃ違うとか、
うん、
もうあれをもし一緒に踊ってたらとかさ、考えるところもなんかワクワクするよね。
そう
ね。すげえ。どうでしたか獅子踊り。うちらが見たのは、藤原、なんだっけ。なんか、すごいでかい、こう、公園に行ったんだよね。
うん。
江差し。
江
差しのなんとか、公園。
うん。
なんだ、名前出てこないけどさ。江
差しのなんとか公園。すごい雑なラジオですいません。
ちょっとね、そこだけ出てこないんですけど。
でもまあ、とにかくその見せてもらうところがあったわけよね。ねえ、僕実は昔見たことがあったんだけど、昔はそんなに関心がなかったんだ。なんかその
時。どこで見たの？
実は京都祭りっていうイベントがあって、
何イベント会社時代に。
そう、それはもう、
マジか。
20年ぐらい前になる
んだ。うん。
その時に、京都祭りって、でお池通りをパレードするっていう祭りなんだけど、
そこで獅子さんたちが来てたの？
来ててん。
マジか。
ねぶたとかも来てて、実は
わお
結構全国からまあその招待団体として、
うんうんうん、
民族芸能の人たちで人たちが団体をよ
そうです
招待したっていうのがあって、その時になんか不思議な。なんか不思議な。
なんだこりゃみたいな。なんか獅子舞みたいなのなんか被って、でも頭にものすごい長い角みたいなのがあってっていう。
なんだ、変、なんか不思議なもん。あと、とかってあれ、島根の、
うん、
ヤマタノオロチみたいなの知ってる、うんうんうん、竜。
あるある。
竜じゃないや、蛇か。
うんうん、
大蛇、うん。ああいうものとかも来てたんかなと思う。
うん、スペシャルじゃん。
もうとにかくは、そんな、
まあだからなんかこう印象としてはすげえの見たなってあるけども、
うん、あれが何どういうところ
なのかっていうのはね、全部切り離されちゃってもう見せ物としてのね、それだけだもんね。
そう。
で
も、何やろうあの感じ、どう言ったらいいんやろうな。
なんかね、私がこう最初にキュンとしたのは、獅子踊りのこう獅子さんたちが、まあだから鹿なんだよね。
鹿
さんたちがこう集まってきて、どんどんどんどんどんってこうなんか太鼓が始まってくると、途中でなんかカチャってこう首をかしげるんだよね。みんなカチャってこう。
リズムの途中でってこと
だよね。そう。なんかすごい不思議なタイミングでカチャってこうさ、首かしげんのがすっごいキュンときて、なんだこれは。で、ね、そう。まあだから、あのセット自体はさ、頭の兜みたいな、その獅子舞の頭みたいなやつと、上にすごい角と、
うん、
ほんで、なんや、太鼓持って、衣装もいっぱい着てるし、
うん、
あれ全部で20キロぐらいあるって言ってたから、
うん、
それ持ってね、15分、20分ぐらいこう踊る、めっちゃ暑い日でさ、
めちゃくちゃ暑い。東北って言ってもめちゃくちゃ暑かったからな。
立ってるだけでもなんか汗ドバーって出てくるみたいな日に、もう気失いそうやろうなって思うと、すごいなーって思ったけど、なんかね、うん、こう、首かしげがいいです。
かわいい。
そう、ちょっとだけね、この音をね、お聞かせしましょうか。こういう感じだね。かわいいな。 いさし獅子踊り。
さてこの獅子踊り、ご覧のように背中に白く長いササラと呼ばれるものをつけております。
ササラ、
ササラは神道の祭りで使用するサイズの一つ。神様を守る力があると呼ばれております。模型の象徴になっています。そして頭には立派な四角のついた柱を取り、馬の黒毛を髪の毛として持ち、前腰にはウリコをつけ、顔から目にかけて妖精の手だれを下げ、自ら歌を歌い、太鼓を打ち鳴らしながら、
そうそう、まあね、歌を歌いながらやるっていうのも良かったね。
うん、
やっぱりこう、それがまたさらに大変と思ったけどね。
歌うか、歌を中心に、泡地か、水地などが、
思ったのはね、なんかこの歌はさ、人に聞かすためじゃない、自分たちのためので、神のための歌だなと思った。だってこれかぶって布もかけて聞こえないもん、他の人たちだからもう自分たちを高めたり、神とつながって神と遊ぶための踊りなんだなっていうのを感じた。まあまあそんな感じだったんですけども、よかったな。そう、こんな感じの我々の岩手。
そうね、
種と暮らす夏休みでしたけど旅の総括という。
総括難しい
でしょ。だからやめた方がよくない
総括は難しいけども、
じゃあうちゃんの、
そうね、
感想というか、
まあ、くしくもなんか僕たちほら岩手に行く手前で伊丹に寄って、うん、ジブリの映画君たちはどう生きるかをっていう映画を見てしまったっていう、うん、なんか、うん、あの作品を見たっていうさ、うん、なんかそれをすごくやっぱり引きずるところがあるなっていう印象はあって、まあ、見られた方はねご存知かもしれないし、
もやる映画なんですよね。
見てない方はまだこれから見てもらったらいいかなと思うんだけど、ちょっとそう、なかなかこう、ね、
パッといかへんねんね。
そう、いかない
、うん。
うん、いかないものではあるんだけども、僕はあの映画すごくこう、すごく素敵だなと思えたし、
うん
うん、作り上げてる世界観っていうか、ワンダーランドな感じっていうのも、うん、なんか現実とそのね境が曖昧なところであったりとか、
うん、
そのうーんと説明がないっていうこと自体っていうのもなかなか面白い、作りが面白いなと思ったわけ、
うん、
うん、あえて説明しないよっていう、
うん、
解説なんかするわけないやんっていうさ、こう突っぱねてるところが、
うん、
ね、そんなん考える自分たちでっていうところが、
うん、
も含めて、まあ自分たちはどう生きるかっていうところをね、
うん、
表してんなっていうところもあって、まあ岩手ってのはなんかやっぱりそのワンダーランドとの境界が本当に薄いというか、もう見えるもの見えないものも、
うん、
本当いろんなものの境界が少ないところではあったし、
うん、
うん、ね、遠野物語自体もなんだかこう空想のような話かもしれないんだけど、でもやっぱり実際ね、
本当ですよと、
本当のことというか、その人々が体験したことを、
うん、
口で伝わってきたことっていうところを、
うん、
昔話として一つの本にまとめ上げたっていう、うん、うん、なんかそういうところもあって、
うん、
なんだろうこの感じ、すごく考えさせられる旅ではあったなぁと思うし、うん、 いや、日本っていうのはそういうところなんだ。なんかちょっと本質的なところじゃないかと思
う。うん、
日本っていうのはそういうところっていうのは、こう、ちょっとすごくざっくりした言い方をしてしまったかもしれないけども、うん、やっぱり共存してるわけ、共生してるんだなっていうのはすごくわかる。うん。
そう、なんか神一重な感じっていうのはね、なんかずっとあって、だけどそれが濃いし、あらゆるものがこう混じり合ったり、なんかこう突然現れたり去ったりするっていうのを、うん、こうビビッドに感じられるのがその旅だし、
うん、
まあでも東北の何かがそうさせてるっていうのもあったかな。
うん、
でなんか今回ね、その君たちはどう生きるかっていう映画のことと合わせて、その岩手のね旅のことを桃だよりのさ原稿にもね書いたんだけれど、
うん、
なんか今回書こうとしてその書ききれなかったことが結構あって、
うん、
一個ねずっと気になってて、旅の間中なんかやっぱし何度もフラッシュバックしたのが、近所の川でさ、子供が亡くなったじゃん。
うん、8月。
うちらのね、そう。
木津川ね、流された、
うん。うん。3歳のね、男の子が、大阪から家族で、キャンプ場にやってきて、で、その、川で、パッてちょっとね、目を離した隙にかな、なんか、流されちゃったっていう話があって。
うん、
で、もうほんと近所で起こったことだし、めっちゃこう、ね、救急隊っていうかさ、なんかそういうのとか、ヘリコプターとかね、なんか、毎日その救助隊が飛んだりね、なんかして。うん、その、ほんで、数日後にね、やっぱり亡くなっちゃって見つかったんだけど、で、その後にすごい、大雨が来てさ、台風か。
台風が。
そう。
うん、
とかさ、まあ、なんかすごくこう、激動の、なんかお盆前っていうかさ、こう、生と死と、嵐と、なんかこう、暑さと、みたいな、もう、夏のこう、激しいものが全部来たみたいな感じだったんだよ。
うん、
そして、痛みって、あのもやもやのすごいジブリの映画見て、そして旅に出てっていうね、なんかすごい、こうね、面白いじゃあれだけど、生きるってそういうことって、ね、パッて言えないものだし、いろんなものがこう、うごめいてて、そういう感じをね、ずっと感じたり、なんかそれゆえの輝きみたいなこともたくさん見て、
うん、
なんかね、鮮やかだったなぁと思う。
そうね。
うん。
うんそう。なんか、まあ、この間コーチ行った笹岡美穂ちゃんが、
うん、
もう説明すんのはやめたっていうかさ、もう説明なんかしたくないみたいなこと言ってたわけ。
うん、
ね、
うん、
自分が作った作品に対してとかさ。
うん、
うんうん。なんか、あの感覚が面白いなぁと思って。っていうかさ、
うん、感じろっていうことをね、
そういうことだと思うねんな、
うん、
なんかひょっとしてなんかこう感じることに対してすごくこう人間っていうのは遠ざかってしまったのかもしれないなとかさ、
うん、
見えないものを感じるとかで昔普通にあったわけよね、その岩手とか、まあ日本全国、
うんうん、
あえて今現代にあの映画を作ったっていうところっていうのはやっぱ感じないといけないよねっていうことをやっぱり教えてくれたのかなっていうのはすごくあるし、
うん、
そうやってやっぱり人間生き延びていかなあかんよなっていう、
うん、
本当になんかそこで何を自分たちがどう選んでいくかとか、
う
どう感じていくか、
うん、
みたいなことをちゃんと感覚としてつかみ取っていく、
うん、
そういうことかなとは思ったよね。
うん、
うん、そう、なんだかその岩手の旅、スタジオジブリの映画、なんか不思議なつながりを持ちながら、
うん、
夏が過ぎてったような気がしますけど、
うん、そしてそれがね、なんか高知へもつながっていくという、
うん、
こうちょっと匂わせつつ結構旅は続く。じゃあそんなこんなでなんか告知とかありますか？
告知ですか？
はい。
なんですか？ま、直売所？
え？あ、直売所？うん。あ、本当だね。うん。
農林産物直売所が行います。え、違う
か？が行います。はい。はい。
11月26日日曜日。
おー、すごいね。
いきいきマルシェ。去年は大雨だったイベントですけど。
そうです。忘れてた。すごい大雨。
でも今年はどうなのかしら。また楽しいお祭り。
そうなんだよ。雨降っても楽しいからね。
お、
来た方がいいです。
計画をしておりまして。
そうです、そうです。
また村の楽しい人たちがたくさんやってくるかなっていう。
ざっくりしてんな。
だってまた細かいこと決まってんのもんね。
まあ、そうやな。
うん。
ギター部は出ますんで。
一応僕たちもまた
そうやろ。ちょっと。
フォカッチャさんとのお店を。
出す予定にね。
出す予定ではございまして。
はい。
うん、
あと、うっちゃんバンドもあんでね。
ああ、
うっちゃんかっちゃん。
そうね、ちょっと一曲。
なんかすごいな、
うん。とにかく、まあ、そういう、秋に。
秋を楽しみにやな。
冬の手前ぐらいになりますけども、
うんうん
うん。うん。
そうですね。それまでにちょっと打ち出しネマとかもやりたいですけどね。
ああ、
はい。
去年も言ってたよね、それ。
わあ、はい。
うん、
今年はやるよ。
あ、そう。
はい。何をやるかをちょっとね、次回ちょっと話し合いましょうか。
わかりました。
はい。じゃあ、そんな感じですかね。次回の配信がいつになるかはもう全然わからない感じになってきました。
あ、そう。
え？頑張りますか？
そうですね。
うん、
まあ、ちょっと稲刈りの時期ではあるんで、ちょっとそれ終わってからになるかなとは思うんですけど。
うん。じゃあ稲刈りが終わったら配信されるはずという。
そうですね。
まだ終わねえのかって思っていただいて。結構ですっていうことですね。
これからちょっと涼しくなると思うんで、頑張って配信していこうかな
と。おー！まあ、あんま期待もしてないだろうか。多分大丈夫だと思う。
っていう、そうそう、なんかこうちょっととても緩い種と暮らす、すいません皆様。
そうそうそう、種の回自体はね、ちょっと割とコンスタントにやってますので、
うんうん、
毎月やってて、来月は10月の18日の水曜日、今回ちょっと獣害をテーマにやろうかなと思ってます。
あ、獣害、
はい、
獣害対策を考えようってこと。
そうそうそうそう、みんなの地域のどんな動物が、どんなもの、どんな時期に、狙っているので、こんなことやったらうまくいったよ。こんなことはちょっとうまくいかなかったよとかね。なんかちょっとシェアできる回になったらいいなって、もちろん秋冬野菜のね、本番が来ていると思いますので、そういう、種や苗の交換とか、うん、今年取れた種とか持ってきてもらったら嬉しいなと思ってます。
なるほど。はい。
そんな感じかな？
わかりました。
はい。じゃあ、まあ、なるべく早くまたお会いできますように。
はい。
お耳にかかれますように。
そうですね。
という感じで。
じゃあ、また次回。
はい、また次回。じゃあ、またねー。